率いただきまして、サムディさん543番。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。使徒信条を唱和いたします。賛美歌566番。 次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけた。早速5タラントン預かった者は出て行き、それで商売をして、他に5タラントンを設けた。同じように2タラントンを預かった者も他に2タラントンを設けた。しかし1タラントン預かった者は出て行って穴を掘り主人の金を隠しておいた。さてかなり日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと生産を始めた。まず5タラントン預かった者が進み出て他の5タラントンを差し出していった。ご主人様、5タラントンお預けになりましたが、ご覧ください。他に5タラントン設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に2タラントン預かった者も進み出て言った。ご主人様、2タラントンをお預けになりましたが、ご覧ください。他に2タラントン設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで、1タラントン預かった者も進み出て行った。ご主人様、あなたはまさないところから借り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけて行ってあなたのタラントンを血の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなたのお金です。主人は答えた。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば、 帰ってきたとき、利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて、十タラントン持っている者に与えよう。誰でも持っている人は、さらに与えられて豊かになるが、持っていない人は、持っている者までも取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ。そこで、泣きわめいて歯ぎしりするだろう。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる御神様、4月の良い明日、松隈先生を迎えてここに礼拝を持つことができますことを本当に心から感謝いたします。本日は礼拝の後、1年の計画を立てます教会総会が行われようとしております。どうかあなたがこの教会を立てられたのですから、また今日まで愛情を持って前を進み、後を守って来られたのですから、新しい年もまたあなたが共におられて、この群れを導いてください。今日ここに大勢の教会、兄弟姉妹たちと共に礼拝を守れますと心から感謝いたします。どうか語られます御言葉が私たちの心に刻まれますよう、聖霊をもって松隈先生を清め、導き、力づけ、そしてまた聞く私たち一人一人の心を清め、御言葉をしっかりと心の内に留めさせてください。新しい一週を言葉と共に歩むことができますように、守り導いてください。どうかこの礼拝が霊と誠に触れたものとなりますように、これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編の185番、
りください。おはようございます。電通の過労死自殺をきっかけに、日本の長時間労働に関心が集められています。私が勤めております関西学院高等部も多分に漏れず現在、労働基準監督署もですね、査察が入っております。仕事を中心の人生から脱して新しく生き直したいと願う人が多くなってきました。電通の過労死自殺については胸を痛めますけれども、一方で仕事の時間が短くなればそれだけで心が満たされるのかといえば、それはまた違うようにも思います。誤解しないでいただきたいのは、日本の長時間労働を肯定したいわけではないのです。そうではなくて、心の問題が仕事時間の長さだけで今語られているように思うということです。泉谷丹治さんという精神科医がこんな文章を書かれています。抜粋しながら引用いたします。新型うつを患っている人は大概さまざまな事情により自我の芽を摘まれて育ってきた歴史を持っています。それゆえ人生を順調に進んでいるように見えても、その内実においては生きるモチベーションという動力のない、いわばトロッコのようなあり方だったのです。順調に進んでいた時には、本人自身も周囲もそれが問題であるとは思いもしなかったわけですが、レール上の小石のような障害物によってあっけなく進めなくなってしまいます。つまり、そもそも多動的に押された感性で走っていたために、それぐらいの困難は乗り越えるべきものだといくら葉っぱをかけられても、そもそも動力が見ながらないのです。このように動けなくなり、うつ状態に陥ったクライアントは、そこでは生きるモチベーションの不在に気づくことになります。心の問題を考えるときに、キーワードになることは、生きるモチベーションがあるかどうかだと言います。もう少し続きます。このモチベーションの不在は自分がないことから生じた問題なのですが、その自分に対して唐突に何がしたいのか、何が嫌なのかと問いかけてみても、自分は何も答えてくれません。長い間脳を禁じられて自分の声を聞かずに来たのですから、そのように扱われてきた自分の側も、もはや主張することを諦めてしまっていて、口を聞かなくなっているのです。このような背景があって生じたうつ状態なので、治療としては深く丁寧に実存の水準にまでアプローチしなければなりません。ですから、こうした病態にいくら薬物療法を行っても、動力のないトロッコに燃料を入れたり燃焼不活剤を入れたりするようなもので、原理的に効果が出るはずもないのです。心の問題を抱えた人に、生きるモチベーションが不在の人に薬物療法を行ったって、動力のないトロッコに燃料を入れたり燃焼不活剤を入れたりするようなものだから効果は出ないんだと言っています。この後、近年主流になっている認知行動療法のこととか、復職のためのリワークプログラムのことなんかが例に出されるんですが、これらはあくまで元の環境、昔の自分へ戻るためのものなんで、生きる意味を問うことなどしなかった昔の自分に戻ったところで何の意味もないことを泉谷さんは説明します。そしてこう言うんです。解決可能な方法はただ一つ、その問いを真正面から受け止めて本人なりの意味を見出せるところまで諦めずに進むサポートをするだけでしょう。泉谷さんは精神科医ですので、文章ではうつ状態に陥った人などと表現をしていますが、心の問題を抱えているという意味においては私たちも同じです。私たちもまた新しく生きたいと願っています。そのためには生きるモチベーションが必要、 それは私たちが生きる意味を見出さなければならないのだと泉谷さんは言われます。皆さんはどのように聞かれるでしょうか。皆さんにとっての生きる意味とは何でしょうか。今日はタラントの例えからこの私たちの一人一人の生きる意味について3つのことから考えてみたいと思っています。今日の聖書の箇所に目を留めてみたいと思います。一つ目は、私たちの生きる意味は相手を喜ばせたいという思いとつながっているということです。今日の箇所はタラントンの例えです。タラントンというのは当時のお金の単位です。タラントンという言葉から後の英語のタレントという言葉が生まれました。タレントは日本語にもなっていますが、能力とか才能とか恵みなどの意味です。主人がしもべたち3人に旅に出るので財産を預けます。5タラントンと2タラントンを預かったしもべは商売をして同等の金額を稼ぎ、主人から褒められました。1タラントンのしもべはそれを土の中に埋めて隠しておきました。彼の言い分が24節以降にあります。ところで1タラントンを預かった者も進み出て行った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。ここに出てくる厳しい方という言葉の元々の言葉は、ひどい方、過酷な方という意味の言葉です。この主人がまかないところからかき集められる厳しい方、ひどい方、過酷な方だと知っていたので、恐ろしくなり出かけていって、そのタレントを地中の中に隠しておいたというのです。主人は彼をひどく叱り、26節以降主人は答えた。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきた時、利息付きで返してもらったのに、と言われた。金額は違えども、同じようにタラントンを与えられたのに、ここで商売をしたしもべと、土の中に埋めて隠したしもべに分かれました。この判断が分かれたポイントはどこにあったと皆さんは思われるでしょうか。まもなく母の日ですけれども、2年前のですね、我が家の母の日のことです。皆さんは母の日に子供として、どんな感謝を表してきたでしょうか。2年ぐらい前から私の娘たちの母の日の贈り物の内容が、年齢的なものからでしょうか、変わってきました。これまでは色紙に母親の似顔絵と感謝の言葉を書くとか、子供でも簡単にできるレアチーズケーキを作って母の日のティータイムを催したりとか、とにかく手作り感満載の贈り物をしていました。しかし2年ぐらい前からショッピングモールでプレゼントを選んで買いたいというのです。勝手な父親の感傷で残念だとは思いつつも、娘たちにショッピングモールでさりげなく子供と大人とか分かれて自由行動ができるように持っていくことと、プレゼントにかかる代金の一部を援助するという使命を背負わされました。1時間過ぎても連絡がない、さりげなさにも限界があると電話をしましたところ、まだ決まらない、電話の向こうで2人がかなり揉めている様子が伝わってきます。2時間が過ぎてようやく帰ってきて、母親にわからないように何を買ったのかと聞くと、お顔のパック、エプロン、キッチンタイマー、キッチン用スポンジ、ゴム手袋など5点。父親の援助がかなりあるとはいえ、彼女たちなりに奮発をしていました。歩き疲れて、喧嘩し疲れて、それでも笑顔の2人を見たときに、ああお母さんも喜ばせたかったんだなってしみじみ思いました。もちろんかなり嬉しそうでした。キッチンタイマーが壊れていることをよく知っていると感慨深そうでした。 幸せそうにしている家内を見ながら、ふと父親である私から子供であった私に戻されました。私にはもう母親はいません。母の晩年の母の日、私はどうしていただろうかと思ったんです。元来私の母は問題がありまして、何をあげてもあまり喜ばない、そんな母でした。高価な財布をあげてもしばらくしたらその財布を姉が使っていますし、花束をあげればおのどが乾いてかわいそうと花に感情移入をしますし、もう困ったものでした。まあ、だからというわけではありませんけども、晩年は鉢植えの花をネットで注文して送っていました。それも家内に任せっきりで、まあ、しなければならないからする、機嫌が悪くなるからする、子供の務めだからするという、まあ、そんな感じだったと思います。私には娘たちのような母親を喜ばせたいという思いが本当にありませんでした。先ほど商売をしたしもべと土の中に埋めて隠したしもべ、この判断が分かれたポイントはどこにあっただろうかと申しました。私はその答えがこの母の日の娘たちの様子の中にあるんだろうと思います。何かボタラントンとニタラントンを預かったしもべは喜ばせたいという思いがあったからではないか。ボタラントンとニタラントンを預かったしもべは母親を喜ばせたいと2時間以上歩き、喧嘩までしてプレゼントを買ってきた娘たちです。このしもべたちは主人を喜ばせたいという思いで同じように商売をしたんではないでしょうか。逆に1タラントンを筒の中に埋めて隠しておいたしもべは、自分の母親のプレゼントを家内やネットに任せてしまった私です。しなければならないから、機嫌が悪くなるから、子供の務めだからと恐れだけで行っていました。皆さんは今何のために目の前にあることと取り組んでおられますか。恐れから行う人生は虚しいです。あの人をあの方を喜ばせたいという思いによって心というものが満たされていくんです。二つ目は、私たちの生きる意味は愛されているという実感とつながっているということです。ごたらんとんとにたらんとんを預かったしもべに対する神様の言葉に注目してみたいと思います。21節と23節、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。この神様の言葉です。この神様の言葉がコピーともいえる一字一句違わない言葉が用いられているんです。21節と23節、時折お話を出していただきますけども、私は私の勤めます学校でのクラブ活動の顧問としまして、宗教部というクラブを担当しています。宗教部は毎年テーマを決めて研究をしてます。2016年度は宗教画から聖書を読み解くでした。たくさんの美術館を回り、学芸員さんとか牧師先生のお話を聞いて、キリスト教芸術の学びを深めた1年でした。昨年の夏の研修旅行では世界遺産になりました国立西洋美術館にも行きました。世界遺産になる前に決まっていたプログラムだったので、学芸員さんのガイド付きでお話を聞くことができました。ちょうどこの時、国立西洋美術館では企画展として聖なるもの、俗なるもの、ネッケネムとドイツ初期陶板画という展示が催されていました。ここで見たものを私の学校の文化祭で展示をしたんですが、その展示の内容は要するに図録に載っている銅版画のコピーを展示したんです。展示の説明には生徒がこう書きました。メッケネムの作品の多くはキリスト教主題を持ち、多くの人々の生活における信仰の重要性を忍ばせています。メッケネムといえばコピーです。他者の作品をコピーすることは 現在ではパクリとして断罪されますが、当時はごく一般的なことでした。コピーによってヨーロッパ中に例外図、聖書の挿絵などの図像が広がりました。絵画に比べ版画はそれほど高価ではなく、一般市民が手に入れることができました。生徒の書いた文章です。説明を読まずに展示を見ますと、コピーを展示するなんて、このクラブは手抜きではないかと思われた方もおられたかもしれません。しかしこの展示の意図は、先ほどの説明に、他者の作品をコピーすることは現在ではパクリとして断罪されますが、コピーによってヨーロッパ中に聖書の挿絵などの図像が広まりました。絵画に比べ版画はそれほど高価ではなく、一般市民が手に入れることができましたとあったように、コピーがもたらした良い部分について知ってほしいということでした。銅版画のコピーという手法がキリスト教を世界に広めたという部分があるんです。皆さんはコピーというものをどう思われますか？論文のコピペだと、近年確かにコピーが様々な問題を生んでいるという現実もあります。しかし、コピーにも良い部分があるんです。話戻しますね。先ほどの神様の言葉は、まさにコピーです。もう一度21節と23節。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものも管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。5タラントンを預けられたしもべにも、2タラントンを預けられたしもべにも、神様はこの2人を祝福し、こう言われた。全く同じコピー。一字一句違わない。私はこれを神様の手抜きの言葉だとは思いません。そうではなく、神様が全ての人を、一人一人をかけがえのないものとして同じように愛しておられるという印であるように思うんです。有用性が求められる時代の中で、私たちの生きる世界は結果だけが問われ、強いもの、大きなものを得たものだけが評価をされる現実があります。しかし神様は、5タラントン預けられたものも2タラントン預けられたものも、それぞれの道をその人なりに生きていくことが求められているのです。そして忘れてはならないことは、1タラントンってそもそもどれくらいの金額であるかということです。聖書の後ろの方についている付録の中に、度量衡および通貨のですね、表があります。そこで調べますと、1タラントンというのは、当時の普通の労働者が1日働いている賃金の6000倍の金額であるということがわかります。6000日分の給料、すごい金額なんです。労働者が1日働いている賃金を1万円とするなら6000万です。決してこれぐらいで何になるという小さな金額ではないんです。神様は私たち一人一人に、そのようなタラント、すごい金額の能力、才能、恵みを預けてくださっているんです。三つ目、私たちの生きる意味は十字架とつながっているということです。タラントンというのは能力、才能、恵みのことだと申しました。私はこの神様が与えてくださるタラントンの最たるものはイエス様ではないかと思います。今日の説教のタイトルにも、最たるタラントンと付けさせていただきました。どういうことか。話をまた例え話に戻しますね。この主人は、しもべたちにそれぞれに金額は違えども、タラントンを預けて旅に出ました。主人は何のためにしもべたちにお金を預けたんでしょうか。もう一度24節以降。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなたのお金です。あなたはまかないところから借り取り、散らないところからかき集められる厳しい方、 日取り方、過酷な方、これは一タラントを預けられたしもべが主人のことを自分では働かないでしもべたちを働かせて、そしてしもべたちが得た実りを全て奪っていく方だと考えているということです。先ほど主人は何のためにしもべたちにお金を預けたんでしょうかと問いましたが、一タラントを預けられたしもべは、主人がしもべにお金を預けた目的は主人が自分の財産を増やすためだと考えています。しかしこの主人は、神様はそんな方でしょうか。私は違うと思うんです。なぜ私たちがそのお金をもとに商売をするということは必ずしも成功するとは限りません。失敗して全てを失ってしまうことだってあるんです。もしこの主人が自分の財産を増やすことだけを考えているなら、全て銀行に預けておいた方がリスクが少ないんです。しかしこの主人はあえてリスクを背負ってもしもべたちにそれを預けました。主人はしもべたちを愛しているからこそ自分の財産を預けたのです。ここからわかることは、神様は私たちを愛しているからこそ自分の財産を使われる方だということです。神様の財産、神様のタラントンの最たるものは何か、それはイエス様です。神様は大きな大切なかけがえのないイエス様という財産を、タラントンを私たちに与えてくださった。イエス様はこの世に私たちと同じ人間となってきてくださり、私たちの罪のために十字架にかけられ苦しみ死なれた。神様はイエス様を与えるというリスクを背負ってくださるほどに私たちを愛してくださっているのです。私たちは自分のタラントについて考えるときに、能力、才能、恵みなどに目を向けます。一タラントを預けられたしもべのように、神様を厳しい方、ひどい方、過酷な方と考えていたら、そこから見えてくるものは不公平さ、不満ばっかりです。私たちが自分のタラントについて考えるときに、まず見るべきものは、私たちにイエス様が与えられたということです。私たちに与えられたイエス様の姿です。そうしたら私たちには神様の愛が見えてくるのではないでしょうか。最後にこの5タラントン、2タラントン、1タラントンというものを、私たちに与えられた命の時間というふうに考えてみましょう。1タラントンを預けられたしもべは、神様を厳しい方、ひどい方、過酷な方と考えましたが、確かにタラントンを命の時間と考えたら、そのように考えるのも最もかもしれません。震災、災害、病気、事故で若くして天に召される方がいる。こういった現実を前に、その人が身近であればあるほどそのように感じてしまいます。誰も自分の命の時間を知りません。私たちに与えられた命の時間は不公平です。しかしそのことを、私たちがどれだけ憂いても、どれだけ嘆いても、どれだけ努力しても変わることはありません。私たちはそのことを受け止めるしかないのです。クリスマス礼拝でも少しお話をしましたが、昨年の11月17日に私は竹内翔吾君という生徒を神様の身元に送りました。竹内君はアメリカンフットボールの選手で、彼の死は試合中の事故によるものでした。18日に起きや19日に葬儀でした。18日の朝、学校で予定されていた熊本地震を覚える礼拝を取りやめにし、彼のことを覚えて賛美と祈りを捧げる礼拝を私が指揮しました。その週に出された私たちの学校の週報に、竹内君の学年の学年主任の先生が、クリスチャンの先生ですけども、このような文章を書かれました。一部引用します。11月17日、竹内翔吾君が天に召された。彼はアメリカンフットボールの中心選手、 3年 C 組のムードメーカーとしてたくさんの思い出を残して去っていった。私たちは今深い喪失感と悲しみの中にいる。聖書に受けるより与える方が幸いという言葉がある。彼はこの幸いを知っていた。自分を喜ばせるよりも誰かを喜ばせることが好きだった。だからこそ彼は多くの人に愛された。目を閉じると彼の人懐っこい笑顔が浮かぶ。それを思い出すたび私たちの心に温かさが込み上げる。今なお彼は私たちの中に生きている。聖書は人それぞれに決められた道があると記している。その道の長さや走るコースは人によって異なる。なぜ違いがあり、そこにどんな意味があるのかはわからない。大切なことはどの道をどれだけの距離走るかではなく、その道をどのように走るかにあるのではないか。竹内翔吾君の道は18年、なぜ二度問いたくなる短さだった。しかし一つ確かに言えることは、それは彼が見事にその道を戦い抜き走り通したということだ。試合で倒れ病床に伏した後も苦しい中で彼は戦い走り続けた。決して一人ではなかった。付き添われたご両親、クラブやクラスの仲間、保護者や先生方の励ましや祈りがあった。その一つ一つが彼には届いていったと思う。沿道からの大きな声援を受けて彼はこの道のゴールテープを切った。その時関西学院で共に礼拝を捧げていた彼を目に見えない大きな温かい手が包んでいたと信じる。その手は今なお彼を包んでいる。詩篇48篇にあるように、その手は死を越えて導いていかれる手である。もちろん彼がここで地上の生涯を終えることは彼が望んでいたことではなかった。彼はこの先の道行きに教育学部に進んで小学校の教師になることを夢描いていた。彼ならば愛する、愛される良い教師になっただろうと思う。その点は残念だし、彼自身も悔しかったに違いない。彼が果たせなかったその夢は私たちに託された。こんな文章を書いてくださいました。竹内君の人生はなぜと問いたくなる短さでした。しかし彼は見事にその道を戦い抜き走り通したと彼を知る誰もが認めています。彼には5タラントンや2タラントンの人生は与えられませんでした。しかし1タラントンを十分に用いたのです。私たちはそれぞれに違ったものを与えられています。その違いのある中で私たちは与えられているものをどう用いていくかが問われています。これから始まります1週間、私たちに最たるタラントンであるイエス様が与えられていることを覚え、それぞれに与えられたタラントを用いて歩んでいきたいと切に願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、恐れからではなく喜びから日々の務めを果たしていくことができますように、安岡教会を覚えて祈ります。安岡教会の新年度の歩みもあなたの御心にかなった歩みを行うことができますように、今日行われます教会総会の上にあなたの豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金と献金は自由な捧げ物ですから、お用意のある方だけどうぞ。
ここに集めましたわずかな献金ですが、どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。小さく祈りを主イエスキリストの名によってお願いいたします。
それではご起立いただきまして、賛美歌502番。
常に豊かにありますように。アーメン。